柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
明けましておめでとうございます。映画監督の柿崎雄二です。
明けましておめでとうございます。外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、2025年初めての放送でね、はい、今日から仕事始めという方も多かったと思うんですが、はい、本日は素敵なゲストをお迎えしております。
はい、
明けましておめでとうございます。俳優の竹島由香です。どうぞよろしくお願いします。
パチパチパチパチパチ、
ありがとうございます。
もうね、何度もこの番組にもお越しいただいてますけれども。
そうですね、何度もありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
はい、こちらこそです。
はい、では
ゆっくりね、いろいろ話聞きたいと思いますが、はい、
そうですね、
その前にちょっと乾杯しませんか。
はい、はい、では新年のゆかさんをお招きしての今日のワインは何でしょう。
はい、早速注ぎながらいきます。
はい、あ、いい音。
はい、こちら熊本ワインのキッカシャルドネ、
はいはいはい、
樽熟成2022というワインです。
綺麗な色ですね。
はい、
私も見たことのあるワインですね。
あ、熊本だから、うんうん、
はい、
はい、では
明けましてお
めでとうございます。
はい、そうしましょう。
明けまして、
はい、明けましてお
めでとうございます。
うん、いい色ですね。
うん、
うん、わー、おいしい。
わー、本当だ、おいしい。
うん、
いや、
華やかですね。すごく
香り華やか
ですね。
果実感があって
すごくフルーティーな、
うん、
一瞬なんか香りだけ嗅ぐと日本酒かって思うぐらいの、
ちょっとそういう銀杏香じゃないですけど、ね、うん、ありますよね。でもこの色がゴールドですよ。もう新年にぴったりですね。
素晴らしい、
うん、
はい、今日ちょっとワインに合わせるおつまみご用意したんですが、
ええ、
缶詰なかなかこうネタがそろそろ切れてきましたので
もう年も明けましたからね、
はい、新しい
シリーズに行きましょう。
はい、メゾンポワールという、はい、これ瓶詰めですね。
うん、
なるほど、
はい、
ちょっと缶から瓶へ、
瓶です
ね、瓶妻ですね
、はい、あー、来ました
これ瓶系いくとまた限りなく出てきますけどね。ありますよね。
でこちらですね、今日ご用意したのはその、うん、メゾンポワールのシリーズの中で2種のチーズのパテ、これはですねパルミジャーノレッジャーノとプロセスチーズを使った濃厚な味わいに、うん、ハーブとレモンを加え爽やかに仕上げました。
チーズなんですね。
うん、2種のチーズが入ってるということで、ちょっとクラッカー用意してます。ぜひつけて食べてみてください。
はい、なんかこうパテっていうよりはあれですよね、ちょっとこうあの柔らかいクリームみたいな感じですよね、うん、
ちょっとムースみたいな、
ムースムース、
うんうん、いただきます。
クラッカーにつけて、
うん、
あ、でもくどくないチーズで、
ほんと、
うん、
なるほど。
なんかハーブが効いてるのですごいさっぱりしてますね。
うんうん、あのなんかまだちょっと残ってるおせちの残り物なんかと合わせたりしても全然悪くないような、
うんうん、
これあのそのものはこのワインに合わなくもないと思うんですが、
はい、
ちょっとこのハーブが、
うん、
シャルドネじゃないかなって感じ。
ああ、
うんうん、
確かに
ソービニョンブランと
かね、ちょっと爽やかが強い感じがしますね。うん、レモンも入ってるからですかね。
うん、あ、レモン感強いね、これね、
うん、クリームっていうよりはこうハーブとかレモンっていう感じがしますね。う
ん
う
ん、ハーブは何が入ってるんですちなみに。
うん、
緑色のなんか粒々がいっぱい見えてますけど、
粒々が見えてます。
うん、最近見えないんです
ねちょっとパッケージをかなり離して
かなり離してますけど見えないん
ですよね。なんですかね、
書いてないな細かいのは、うん、ただハーブとレモンとしか書いてないですね、うん、
ちょっとなんかベシャメルソースみたいなのもちょっとさっぱりしてるような感じがありますね。
うん、
美味しいですとっても、
さっぱりでね、いいですね、
うん、これちょっと最初に紹介しちゃいますけど、
はい、
明日1月7日は、
はい、
七草がゆですから、
うん、
今日七草がゆも用意してます。
あ、
ちょっとワインと合わないと思いますが、
はい、
まあ、皆さんもご存知の通り、セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴名、鈴代と、
うん、
あのお正月とか疲れた胃を休めるということですね。
無病息災ですね。
無病息災、
うん、お粥までいただきます、
うん、お粥だ、
うん、おいしい。
あの、うん、お正月ってなんだかんだ言ってちょいちょいね 普段食べない暴飲暴食しちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
でお酒も飲みすぎちゃったり。
そうなんですよ。
でやっぱこの1月7日のこの時期ぐらい、まあこれぐらい軽いやつで朝はもう終わらせたいなってありますよね。うんうん、
ちょっとリセットしないといけないですよ。
本当に本当に。うん、まあこんな夜の最後ね締めるのにもちょうどいいんじゃないですか。
そうですね、うん。ちょっと飲んだ後にこれで締めるみたいな。
これ半分残しておいて今日の収録で締めよう。
そうですね。
そうですね。
じゃあ今年の初飲みも、
はい、
ほどほどにということで、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
柿崎雄二と宇多田貴のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇多田貴のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
改めましてこんばんは、宇多田貴です。そして本日のゲストは、
こんばんは、俳優の竹島由香です。
改めましてパチパチパチパチ、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
もう何度目のゲスト登場になりますかね。4回5回
ね。
去年も結構来ていただきましたよね。
はい、呼んでいただきまして、今年はね、年明け1回目の放送に呼んでいただけるなんて本当光栄です。ありがとうございます。
別の番組で、はい、自衛隊でないとでも一緒してますんでね。
あ、そうですよ、
久しぶりという気はしないんですけど、この番組でね、久しぶりということで、
はい、
いやもうね、ゆかさんが来てくれると僕はねほっとしますね。
なんでですか。
いやもうほら、会話の流れがスムーズなんで、僕あんまり喋らなくても大丈夫。
とんでもないです。もういつもお二人の流れるようなお話をいつも聞かせていただいてるので。
いや去年はね、私はこの番組を、はい、ほぼ毎回ちゃんと家で聞いてたんですよ、
うん、
はい、
で聞くたんびに反省の毎日でしたね。
そんな、
そうですか。
なんかね、うん、今の間合いは良くないなとか、今のセリフはなんか監督のあれをなんか無駄にしたなとか。
もうプロのパーソナリティみたいな。
いや本当にもう、う
ん、もしくはなんかね、ちょっとまだ、売れかけの笑い芸人みたいに自分にダメ出しをしながら聞いてた感じで。今年はね、やっぱり少しこうしっかり周りをよく見ながらトークをやりたいな、
とんでもない。
今まで通りお願いします。ファンの一人としては、はい、
いやでもね、ゆかさんはもう本当にもういつも会ってほっこりするんですけど、お正月はどんな風に過ごされたんですか。
お正月は、まあ、私実家が同じ都内ですので、
はい、
あんまりこう里帰りみたいなことはないんですけど、
うん、
去年うちの兄がいるんですが、兄に2人目の子供が生まれたので、
おめでとうございます。
ありがとうございます。なので甥っ子姪っ子先に男の子が生まれて、
次女の子が生まれて、
はい、去年女の子が生まれたので、まあ、うちの私の、まあ、兄と私で、兄上が男の子、下が女の子で、兄のところの子供も上が男の子、下が女の子って同じね兄弟構成になって、いたので、とってもこうなんていうか親近感が湧くというか、可愛くてしょうがないですね。正月もたくさんあって遊んできました。
お
い
っ子めいっ子ってもう無性に可愛いですよ
ね。もう
責任がないから。
いやでも私はもうずっとこう役者一筋っていう感じで今までも生きてきたので、はい、あんまりこう自分に子供がいたらとかそこまで考えたことがなかったんですけど、
うんうん、
もう最近子供の可愛さっていうものをなんか目覚めて、こんなに子供もうなんか国の宝だなみたいな。
今年はすごい報告があるかもしれません。
どうでしょうね。それ分かりませんが、はい、
そうですか。監督はどんな正月でしたか。
自分は相変わらずこう結構仕事が盛りだくさんの正月でしたね。
あ、もう正月から動き始めてるんですね。
31日ありますし、1日も、
もう今日からじゃなくて、はい、1日からずっとやってたんですか。
ありますね、
はい、私は結構ゆっくり過ごさせてもらったっていう感じですかね。
ですね、それもよしですね。
まあ、あんまりダラダラしないように、はい、正月太りしないように気をつけてはおりましたけれども、はい、まあおよいゆっくりとお聞きしていくとして、はい、まずはですね、一曲ここでお聞きしたいと思いますが、ゆかさんに選んでいただきたいと思います。
はい、ですね、今回は実は宇多さんの方からちょっと次にゲストで来るなら最近の曲かけてっていうような
言いましたね、
リクエストをいただいて、
はい、
といえば私も最近の人間ではないのであんまり新しい曲は聞いてないんですが、その中でも、まあ、最近ちょっと若い子たちにも昭和ブームみたいなのが来てるっていう話を聞いたことがあって、レトロとかちょっと昭和の歌謡曲が流行ってるっていうのを聞いたことがあるんですけど、
はい、
この曲は私が聞いた時にとってもそういうちょっとノスタルジックな 空気も感じる曲だなって思って、あの大人の男性のお二人にもあの面白いんじゃないかなと思って選ばせていただきました。
ありがとうございます。親父にも
親父にも、
はい、ありがとうございます。
ではお聞きください。オーサムシティクラブで今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、確かにね、ちょっとノスタルジックな感じと、はい、ちょっとなんかこうテンポ的には、はい、K-POP みたいなノリも嫌いじゃないですね、
歌詞もね、うん、あの男女の駆け引きの歌なので、ぜひ皆さんじっくり聞いてみてください。
はい、
はい、
まあ、ね、題名が最近こういう長いの多い
ですよね。長いですよねこれ。
今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる。
はい。
なんとかの剣みたいな。
なんとかの剣。
ね、さてちょっと話題を変えましてですね、
はい、
あの今日ゆかさん来ていただいたのはまさにちょっとこの話したかったんですけれども、
はい、
ご出演された映画の公開が迫ってるとお聞きしてますので。
ありがとうございます。はい、そうなんです、あの映画サラリーマン金太郎暁編というのが、うん、1月の10日の金曜日に、今週の金曜日ですね、公開されます。
おめでとうございます。
出演させていただいております。はい、サラリーマン金太郎といえばもう皆さんご存知の大人気漫画のシリーズなんですけども、うん、
はい、
過去いろいろ映画化やあの映像化されてるんですが、うん、3代目サラリーマン金太郎ということで、うん、あの今若手 の注目の役者さんである鈴木伸之さんが主演の矢島金太郎を演じていて、
はい、
で他にもたくさんもう名だたる役者さんの方が出られているんですけども、私はあの鈴木伸之さん演じる金太郎が東京で下宿をする先の居酒屋のおかみさん役という役どころで、
なるほど、
はい、出演しております。
居酒屋のおかみさん、
はい、あのまあ、金太郎はね、あのご存知の方も多いと思うんですけど、元暴走族のヘッドをやっていて、
うん、
でマグロ漁師を大間でやってるんですけども、うん、ある東京の大企業の社長さん、あ、会長さんかな、が金太郎に出会って、お前面白いからうちの会社に来いって言って、あのサラリーマンになるために東京にやってくるっていう話で。
そうですね、
はい、
う
ん、で結構ね、昭和の世代や、まあ、平成の時代も皆さん働いてるサラリーマンの方にとってはこうバイブルみたいな、そんなような作品で皆さん共感される熱い男の話だと思うんですけど、うん、令和版ということで、まあね、時代に合わせていろんなサイバーの話だったり、あと派閥、会社の派閥の話だったり、あとは下請け業者との確執とか、そういう社会的なところもテーマにありつつも、
うん、
やっぱり金太郎らしくこう男らしくいろんな問題困難を打ち砕いていくっていう、結構爽快な作品になっていると思います。あ、
素晴らしい、
はい、
まあ、サラリーマン金太郎知らない人の方が少ないんじゃないですか ね
今は若い10代20代の方は分からないかもしれないですけど、それ以上のね、今まさに働いてらっしゃるサラリーマンの方にはも
う
絶対通ってきてるみたいな、
原作を読んでましたからね。
そうですよね、
まあ、あの若い方で知らない方に簡単に説明するとすると、うん、去年流行った不適切にも程があるのハードボイルドバージョンですね。
あ、なるほど、そうですね、確かに。
ちょっとあの昭和の匂いがする、うん、そしてあの今のサラリーマンがちょっとこうタブー視し始めたようなことを、そんなのおかしいだろうって言って、
う
ん、暴走族上がりの金太郎がガンガン正していくみたいな、ね、
まさにこの映画もそういう、もう令和と言いつつもとっても昭和感あふれる作品になってます。
あの漫画でね、一回見たことありますけど、やっぱりこう昭和感が満載のね漫画でしたけど、うん、それがこう令和に公開するということでね、アレンジ加えたらどんな風にアレンジしてるのか、そこがね楽しみですね。
うん、そうですね、うん、でもね、やっぱりあのセリフの一つ一つだったり、うん、あとあの一生懸命その仕事に向かって頑張ることを肯定してる作品ですので、
はい、
それってなんかこう、ね、最近はこう頑張らなくていいんだよとか、うん、自分のペースでいいからねとかっていうのが多い時代に、
うん、
なかなか斬新で新しくもあり、でも昔からのいいところもあり、
うん、
なんかそういうのが詰まってる作品かなと。
いい作品じゃないですか、
うん、
はい、
うん、この、ね、あのラジオを聞いてくださってる リスナーの方の世代にも心をつかむような作品になってるんじゃないかなと思います。
あの、ね、キャストちょっと見ましたけどね、
はい、
あの浅野敦子さんとかね。
そうなんです、
ね、
そうなんです、私今 今回ちょっと、まあ、あの下宿先の居酒屋のおかみさんっていうことで、あのそこの居酒屋に来るお客さんとの シーンしかほとんどないんですね、出演シーンが、うん、なんですけど浅野温子さんとご一緒だったんですよ、うん、撮影がで初めましてで、
はい、
もうずっともう子供の頃から見てた女優さんでしたし、
はい、
こうイメージの中でもかっこいい女性っていうイメージがあったので、
ですね、
はい、実際どんな方なのかなと思って楽しみにして現場に行ったら、
うんうんうん、
もうイメージ通り
通り
かっこよくて可愛くて優しくて、
うん、
お芝居もセリフも完璧にもう立ち振る舞いもその役になってますし、
うん、
本当に素敵な方で、もう現場で一緒にいたマネージャーと、浅野温子さんかっこいいねってもうちょっとご一緒できたのが本当に嬉しかったです、う
ん、あとね、自分が監督した作品シグナチャーでも、
はい、
うん、
ご一緒した榎木孝明さんもね、
そうなんです、
ああ榎木孝明さんね、
はい、シグナチャーで浅井祐介さんの役を演じていただいて、
はいはいはい、
榎木孝明さんが今度はサラリーマン金太郎が東京で勤める会社の会長さん、
う
ん、
ああぴったりそうですね、
はい、金太郎の理解者ですね、
うん、
もう金太郎のことを見込んで東京に連れてくるっていう会長さんの役を演じていらっしゃいます、まあ
榎木さん時代は格闘家ですからね。
そうなんですよ、ね、
ふるさと一緒なんですよ。
そうですね、
そう鹿児島の
薩摩次元流もやられてますし、古武術もかなり
古武術やられて
達人です
よ、ね、そう古武術はね、映画のシグナチャーの撮影の時に動画見せていただいて、こういう風にやるんだよっていう、うん、見せていただきました。
浅野温子さんといえばね、僕らの世代だとやっぱりアブデカですよ。
ああそうですね、
危ないデカね。
去年もね新しい作品が公開されて
あそうだったでしょ
うね、はい、そうですね、もう今でも人気のある作品ですね。
そんなに素晴らしかったですか。いいですね、
本当に素敵な女優さんでした。
やっぱりそれは役者冥利につきますね、うん、やっぱりね、
はい、新しい方との出会いだったり、新しい監督や、まあね、スタッフの皆さんとの出会いがもう本当にそれが病みつきでこの仕事辞められないなといつも思います、
うん、でいよいよもう10日から公開ということですけれども、
はい、
特にゆかさんがここ見どころですよってなりますか、
う
ん、
そうですね、まあもう先ほどからお話ししているように、こう今の時代って本当頑張らなくていいよとか自分のペースでって言いながらも、多分皆さん上を目指したいって気持ちはどこかにあると思うんですよね、
うん、
一生懸命やってそれが認められたかったり、何かしたことに対して褒めてもらいたかったり、なそういうどこかこう上を目指したいって気持ちがあると思うんですけど、それをこの作品は見事に、あ俺も頑張ってみようかな明日からみたいに思わせてもらえる作品で、うん、っていうのも、まあ、今ねなかなか珍しいアクションもたくさん満載の作品でもありますし、私の出演してるシーンはアクションはないんですけども、まあ、私が出演している役どころの見どころといえばですね、やっぱりその金太郎ってとっても魅力的な男性じゃないですか。
モテるんですよ。
そうなんですよ、いろんな方から
モテるんですよ
ね。私は、まあ、おかみさんということなんですが、
うん、
高校生の娘がいるシングルマザーでもあるんですね
もうそういう役が回ってくるんですね
はい、しかもね、そんな高校生なんて大きな子供もいるまあそれで女同士寂しく暮らしていたところに金ちゃんがやってきて、
うん、なるほど。
で周りにはやっぱり金ちゃんが素敵な男性なので、いろいろな女性が寄ってくるわけですね、
はい、
でそれで居酒屋にそういう女性たちが集まってきて一悶着みたいなシーンがありまして、その時は居酒屋のおかみさんなんですが、バチバチに女同士の
一女性として、
はい、金ちゃんを取り合うっていうようなシーンもちょっと、まあそういうところは笑えるシーンになってるかなと思いますので。
じゃあまああれですね、結構人生の応援歌的に元気の出る映画、
うん、まさにその通りです、
うん、まあ1月に見るにはね、
はい、
ったですね、今年1年をちょっと元気出すためにも、
はい、
ね、ぜひまた1月10日からということですの で、
は
い、で皆さん
この作品実は2部作で、
はい、
1月10日に公開されるのが暁編 で、
はい、
で次の月の2月7日に先駆け編といいまして2部制になってまして、
ほうほうほう、
はい、2つつなげてみていただいてもいいですし、それぞれでもストーリーがはっきり分かれているので楽しめる作品になっております。
一応関連はしてるんですね。
関連はしております。で私は一部二部両方出演しております、同じ役で。
あ、はい、ぜひ一部二部とね、はい、皆さんには続けてみていただきたいなというふうに思います、
はいはい、ぜひお願いいたします、
うん、ではここでもう一曲ゆかさんに選んでいただいた曲のご紹介お願いいたします。
はい、2曲目に選んだ曲はですね、このラジオは大人の男性のお二人がパーソナリティということで、大人の男性に恋をした女性の歌をお送りしたいと思います。ちょっと大人っぽい 昔の歌だと思いますので、ぜひお聴きください。平原綾香でマスカット。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろ別れの時間です。熊本ワイン菊花シャルドネ樽熟成2022、いかがでしたでしょうか。
いやー、とっても美味しかったですね、うん、もうこのゴールドも輝いてて綺麗でしたし、うん、味わいも厚みがあってフルーティーで本当に美味しかったです。
やっぱり、ね、果実感のすごいしっかりしたワインでしたね、
はいはい、
特に僕はこの樽熟っていうのがね、うん、大好きなワインなん
で。樽お好きですもん
ね。樽好きです。
はい、熊本ワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆、そしてゲストは
竹島由香でした。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。